Visit langia.com to access the transcript, translations, explanations, and flashcards.
Let's start with the episode.
皆さん、こんにちは。ランゲージラーニングファン中級日本語ポッドキャストへようこそ。スピーカーのリュウです。
こんにちは、レイコです。今日のテーマは、異なる文化における冥界の伝説です。冥界と聞くと少し怖いイメージを持つ方もいるかもしれませんね。
そうですね。映画やゲームでも冥界は暗くて恐ろしい場所として描かれることが多いですからね。
ええ、でも実は文化によってその姿は全然違うんですよ。私は子供の頃怖い話が苦手でお化け屋敷には絶対入れなかったんですけど、神話の冥界はなぜか惹かれるんですよね。不思議です。
それは面白いですね。怖いと思いつつも人間の死後の世界への関心は尽きないということでしょうか。
そうですね。今日は皆さんと一緒に世界の様々な冥界の概念を旅してみたいと思います。きっと新しい発見があると思いますよ。
素敵ですね。ではまずは西洋の神話で最も有名な冥界の一つ、古代ギリシャのハデスについて話しましょう。
ハデスと聞くと真っ先に思い浮かぶのは冥界の王様ですね。
はい、その通りです。ハデスは冥界の神であり、同時に冥界そのものの名前でもあるんです。オリンポスの神々の中でも彼は地下の世界を治める存在でした。
なるほど。冥界への入り口はどんな感じだったのでしょうか。確か川があるんですよね。
そうです。魂はまずステュークス川と呼ばれる川を渡らなければなりません。そしてその川を渡る渡し者のカロンがいるんです。死者は彼に渡し賃を払う必要があったため、古代ギリシャの人々は亡くなった人の口に硬貨を入れる習慣がありました。
へえ、それは面白い習慣ですね。知りませんでした。そしてその入り口を守るのがケルベロスですよね。
はい、まさにその通りです。3つの頭を持つ犬ケルベロスは有名ですね。彼は冥界へ入る魂を監視し、出ていく魂を決して許しませんでした。彼らは冥界の神秘的な雰囲気を象徴しています。
想像するだけで少し見ずるいしますね。冥界の中にはいくつかの領域があったと聞きましたが、それはどんな場所だったのでしょうか。
はい、古代ギリシャの冥界は死者の生前の行いによって行き先が異なりました。
そうですね。例えば英雄や善人が行くと言われるエリシウムや、罪人が永遠の罰を受けるタルタロスなどがありました。死者の魂は最後に審判を受け、それぞれの場所へと送られたんです。
なるほど。死者の行いが死後の世界を決めるというのは他の文化にも見られる概念ですね。
ええ、とても興味深いです。では次は全く違った冥界の概念を持つ古代エジプトに目を向けてみましょう。
はい、エジプトの冥界はドゥアトと呼ばれ、その概念はギリシャとはまた違ったユニークな特徴を持っています。エジプトの人々は死後も魂が存在し続けると信じていたため、ミイラ化が非常に重要視されました。
ええ、彼らにとって肉体の保存は魂の永続に不可欠だったんですよね。ドゥアトではどんな神々が重要な役割を担っていたのでしょうか。
ドゥアトの支配者はオシリス神ですね。彼は死と復活の神であり、冥界の王として死者を裁いたでしょう。
そしてアヌビス神も有名ですよね。彼は犬やジャッカルの頭を持つ神で、死者の魂を冥界へ導く役割を担っていました。ミイラ作りも彼の領分だったとか。
はい、そうですね。特に有名な儀式は心臓の計量です。心臓が真実の羽と釣り合うかどうかで、その魂が永遠の命を得られるかどうかが決まったんです。
それはとても象徴的な儀式ですね。もし心臓が重すぎたらどうなったのでしょうか。
心臓が重い、つまり悪行が多かった場合は、アメミットという怪物に食われてしまうと言われています。これは死者が生前の行いによって厳しく裁かれるという思想を示しています。
なんとそれは恐ろしいですね。ではその冥界を無事に旅するために死者は何か準備をするのでしょうか。
はい、死者の書と呼ばれるガイドブックがありました。
これは死者がドゥアトを無事に旅し試練を乗り越えるための呪文や知識が書かれているパピルスの巻物です。
まさに異世界への旅行ガイドみたいですね。エジプトの冥界の概念は魂の旅と試練に焦点が当てられているんですね。
その通りです。では次は私たちに最も身近な日本の神話に登場する冥界、黄泉の国について紹介します。
黄泉の国ですね。イザナギとイザナミの神話に出てくる場所ですよね。
はい、イザナミが火の神を生んで亡くなった後に行った場所として描かれています。黄泉の国は汚れと結びつけられているのが特徴ですね。
そうですね。他の文化の冥界とは少し違う印象を受けます。ギリシャやエジプトの冥界は魂の審判や明確な罰の概念がありましたが、黄泉の国はどうなのでしょうか。
黄泉の国は死者が行く場所ではありますが、ギリシャのエリシウムのような楽園の概念やエジプトのような魂の試練の場という側面は弱いんですね。
なるほど。どちらかというと聖者の世界とは完全に切り離された汚れた場所という側面が強いんですよね。イザナギが黄泉の国から帰ってきた後に身を清めるために禊を行ったことからもその概念がよくわかります。
その通りですね。禊は汚れを払う重要な儀式ですからね。黄泉の国は死そのものが持つ汚れを象徴する場所と言えるでしょう。
本当にそれぞれの文化が死後の世界に対して全く異なる意味や役割を見出しているのがとても面白いです。日本の冥界は死を逸らく受け入れ、残された者が生きる世界との区別を重視する思想が現れているのかもしれませんね。
そうですね。今日は古代ギリシャのハデス、エジプトのドゥアト、そして日本の黄泉の国という異なる文化における冥界の伝説を巡ってきました。
死後の世界への関心は人類共通ですが、その描写や意味合いは文化によって大きく異なることが分かりましたね。
ええ、どの冥界もその文化の死生観や倫理観が凝縮されていると思いました。
皆さん、今日のポッドキャストはいかがでしたか？普段あまり考えることのない死後の世界について少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。
このポッドキャストではこれからも皆さんの日本語学習に役立つ様々な面白いトピックをお届けしていきます。
次回の放送もぜひお楽しみに。それではまた次回。さようなら。
Get the transcript, flashcards, explanation, and more on langia.com.